さあ、素直な自分に感動しよう。吉野です。今日のテーマ、話していてなんだか気持ちよくないなという時、ワクワク型×分析型の場合でございます。結論、自分にも相手にも気持ちよさのタイプがあるのだよ。それを知って出力のね、割合を変えられるといいですという話です。理由は、誰だって会話は気持ちよくしたいと思っているため、自分の気持ちよさ、相手の気持ちよさをパターンでも分けたり掴むことができると楽で楽しく会話することになることは間違いないからでございます。会話ってね、楽しい方がいいじゃないですか。スムーズな方がいいじゃないですか。気持ちよくないと思わない方がいいじゃないですか。どっちも自分の気持ちよさしか知らないので悪気はないんでございます。人間というものは主観の生き物ですし、自分がいいと信じているものを人に差し出せるということはそもそも素晴らしいことであるからです。しかし、自分と相手望むものが違っていなかったり、会話というものでもその違いがはっきり見える時がありますよね。自分も相手も関係してくる場面で、自分の気持ちよさだけを出していると、お互い話していて気持ちよくないということが起こる場面があります。それが今日のテーマで取り上げているワクワク型と分析型というふうに出してしまいました。しまいにはイライラしてしまい、もうこの人には話さないと思われたり思ったりするわけです。イライラを起こさないためには違いを知ることということで、きっと助けになりますよ。相性ではなく、タイプによってもそれが起こるということですね。もう私の人間関係の最ものテーマ、研究テーマですね、は、いかに迅速に自分や相手の地雷を避けて喜びを感じ合える関係性になるのかです。そこに全神経を集中させてリサーチや研究をし続けております。だってきっと人生ってそれを探しながら天国に行くんじゃないかなと自分に思ったことから始まっておるわけです。早くにクリアできるものを作って、同じように悩んでいる人の力になりたいと思っています。自分と相手の関係性でそれが叶うようなサービスがあるといいですよね、と思ってやまないのが私なのでございます。ということで、今回の放送ですね、ワクワク型分析型、聞いてなんとなく想像はつくでしょう。この後どう会話をしていったらいいのかのポイントも説明していきますね。ではまず、これから自分と相手の話していて気持ちよくなるポイントが違うときどうするかというと、次の3つのポイントに照らし合わせて調整するといいですよ。1つ目、自分と相手のタイプを知る。2つ目、この話している場がどんな場なのかを考えてみる。3、どれくらいの時間を会話にかけられるのかということですね。この3つに沿って最適な答えが導き出せると、スムーズに会話をすることができます。関係性を紡ぐことができます。というか、スムーズに関係性を紡げる自分になれます。スムーズに会話をできる自分になれます。自分と相手のタイプを知るですが、今日はこの2つ、ワクワク型分析型です。話していて両者モヤモヤや、あるいはイライラ起こりがちです。ワクワク型の特徴は、もうその名の通りワクワクですね。夢、こうなったらいいなとか、こうしたらいいなとか、わあこれがあったらどれだけ喜ぶかなとかイメージ先行で話をします。ワクワクしている時というのが最もテンションが上がるからです。分析型の特徴は、データが欲しいですね。いつ、どこで、誰が、なんで、理由は、それで、というなどが気になって仕方がありません。それが先に聞けると気持ちよく会話ができるので、分析型はそれを早く聞きたいわけです。何に気持ちよさを感じて会話をしたいのかという重きを置くポイントが違うので、話していてもなんだかスムーズに話進まない、思ったように進まないというふうに噛み合わない感じをお互いが感じます。そう、お互いなんです。ワクワク型がね、楽しそうに言います。はぁ、 お給料が50万あって、週に3日はプライベートの時間に使える時間もあって、で近くには岩盤浴とかね、温泉が入れる施設とかがあって、で美容室もねあるようなところに住みたいなと思っててねっていうふうにワクワク型が楽しそうに話をし始めます。続けます。分析型は気になるがままぶった切っていきます。突っ込んでいきます。何いつの話、誰の話、週休3日、給料50万？どんな仕事だよ。現実的に無理。なんで？ね、なんでそれだけ欲しいの？いるの？週に3日休みでちょっと無理くない？岩盤浴？なんで？なんでそれが欲しいの？温泉って田舎が逆に物価高いところじゃない？今の話で言うと住んでるところ、住む予定のところって。なんで？美容室？まあ美容室はね、全国的なこのお店的な数でいうとコンビニよりも多いと言われているから、まあどこにでもあるから大丈夫だと思うけどみたいな、それがねワクワクさんが話してる途中でどんどんぶっこんでいきます。話の最中に口を挟まれるワクワク型はイライラします。だってそうされるとワクワクが途切れ途切れになるからです。ワクワクのままいさせてくれないっていう。ワクワク型にとって大事なのはワクワクしているんだよっていう気持ちを分かち合いたいだけだからです。提案し合ったりこれに乗っかったりしての話が欲しいだけなんですね。そういう関係性が欲しいだけなんです。分析型は必要な情報がない状態で聞くということが耐えられないんです。少し間違えばね、共感はしてくれないのに尋問はするのねという印象をワクワク型に与えてしまうこともあります。結局どちらかが折れて話を集結させることになりますが、だいたい分析型から批評された、ダメ出しを受けた気持ちとなったと感じてしまうワクワク型がチーンとなるパターンがありますね。そんな経験ありませんでしたでしょうか。そこで先ほど話した3つのポイントに照らし合わせて、自分と相手のバランスを調整するといいですよといった項目を使って検討してみるといいんです。1、自分と相手のタイプを知るでした。私はワクワク型だなとか、私は基本的にで言うと分析型だねとか、で相手がワクワク型の場合は尋問って言いましたけど、端的に質問するときにはいいねとか、質問の前にリアクションを一つ入れてやるだけで印象が変わります。で相手の話を促すように聞くことです。ワクワク型が嫌なのは話をつまらなそうに遮られることなんですね。なのでもっとこの部分を聞かせてという姿勢で話を促せる方向で質問を入れていくというふうに意識すると話がどんどんいい方向に進んでいきます。で相手が分析型の場合は5W1H ってよく聞きますけど、今はもう 5W3H とかって言われてますね、に沿っての情報を準備しておくといいと思いますよ。それは検討中ならそういえば納得してくれますし、特に分析型の人はなんでという理由を聞きたがるので、そこに対しての答えを持っておくとなおいいと思います。自分のタイプ、相手のタイプを知って自分も相手も気持ちよく会話できる、いてもらう方工夫をするということです。2、この場がどんな場なのかを考えてみる。それが仕事の引き継ぎの時間なのか、相手から話したいことがあると電話が来たのか、仕事終わりの労をねぎらう居酒屋の中なのかとか、でもどれだけ相手に合わせて話そうかというつまみをね、上げ下げできるでしょうということです。で3つ目、どれぐらいの時間をかけられるのかです。3分の引き継ぎなのか、30分だけ時間は空いてるよと相手に伝えて相談を受けるための時間なのか、終電近くの23時までねという息抜きの時間なのかによっても、自分5割、相手5割で合わせるのか、これだけはねちょっと聞いてほしいの、15分ぐらいわーっと喋っていいとかね、許可を取って自分10割で聞いてもらうのか、いろいろと選択できますよね。でその後今度は交代で、相手の気持ちのいい話し方で相手の話を聞く側に回るとかね、そういうのも大いにありです。で注意するポイントは、 自分がね、相手によってワクワク型にも分析型にもなりうるということです。スイッチングするんですね。その時にもし分析、自分が本当は本来ワクワク型なんだけども、自分よりワクワク型の人の話を聞いていると突っ込みたくなる、役割がスイッチングする時があるんです。その時に大事なのは、注意することは、イライラから質問をしていないか、そういう気持ちから質問すると尋問になり得ます。純粋に相手の話を聞こうとしている質問の姿勢なのか、もうわけわかんない、イライラするという気持ちから端的に質問するのか、それだけでも伝わり方が変わりますからね。自分の言動を見つめていくといいです。そこが注意ポイントです。そうするとあなたは自分らしさを失わずに、相手に合わせきることも間を取ることもできる自分になる、なれます。大事なのはあなたが選択できるということ。相手に押し迫られて黙るしかない自分ではなく、あ、3つのポイントに照らし合わせたことにより、私の出力は私が今判断します、しました、これで行ってみます、というふうに自分で選択できるということ、その決断できた、選択できた喜びが自信となっていくからです。自信というものは主体的に選択できなければつかないものだからです。自分で選択できる喜びを感じるたびに、あなたはどんどん美しく誇らしくなっていくからね。でした。ではまた。